7章。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし侍従で、王が頼みにしていた者が、神の人に答えて言った。たとえ主が、天に窓を作られたとしても、そんなことがあるだろうか。そこでエリシャは言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。さて、ザラートに侵された4人の人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうと言ったところで、町は食料なんだから、我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ、今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるなら、我々は生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして、彼らはアラムの陣営に行こうと、夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。するとなんと、そこには誰もいなかった。これは主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ、イスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲ってくると言い、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったからであった。ザラートに侵されたこの人たちは、陣営の端に来て、一つの天幕に入って食べたり飲んだりし、そこから銀や金や衣服を持ち出して隠した。また戻ってきては、他の天幕に入り、そこからも持ち出して隠した。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。さあ行こう。行って王の家に知らせよう。彼らは町に入って門営を呼び彼らに告げた。我々がアラムの陣営に入ってみると、なんとそこには誰の姿もなく人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。そこで門営たちは叫んで、門内の王の家に告げた。王は夜中に起きて、家来たちに言った。アラム人が我々に対して測ったことをお前たちに教えよう。彼らは我々が飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、イスラエル人が町から出たら生け捕りにし、それから町に押し入ろうと考えているのだ。すると、家来の一人が答えた。それでは、誰かにこの町に残っている馬の中から5頭を取らせ、使わして調べさせてみましょう。どうせこの町に残っているイスラエルのすべての民衆も、すでに滅んだイスラエルのすべての民衆と同じ目に遭うのですから。彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って確かめてこいと命じて、アラムの軍勢を追わせた。彼らはアラム人を追ってヨルダン川まで行った。ところが、なんと道は至るところ、アラム人が慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきて、このことを王に報告した。そこで民は出て行って、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。 王は例の侍従、頼みにしていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。王が神の人のところに下っていったときに、神の人が告げた言葉の通りであった。かつて神の人が王に、明日の今頃、サマリアの門で大麦二セアが一シェケルで、上等の小麦粉一セアが一シェケルで売られるようになると言ったときに、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこでエリシャは、確かに、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。